皆さん、こんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、新しい年になったんですけれども、うん、年が、ね、明けてすぐに石川県の能登地方、能登半島沖で発生した地震、これで本当に多くの方が被災をされまして、今も救助活動が続いております。被災された皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。この番組をお聞きくださっている方の、普段ねお聞きくださっている方の中にも被災された方がいらっしゃるのではないかと思います。どうかご無事でありますよう番組一同願っております。この地震について少しずつ支援もね始まっているようではありますけれども、報道など見ていても、避難中の方に まだまだね物資など届きにくい状況が伺えてきて、すごく心配をしながらこうもう見るしかできない、ね、あの状況を見守るしかできないという我々なんですけれども、今私たち、ね、この、うん、あの被災していない私たちができることって何なんでしょうね。
私もすごく悩んだんですけど、
やっぱ寄付ですね、
寄付しかないなと思って寄付させてもらったりとか、
物を送るのってどうなんですかね。僕も今コストコの再販店やってて、うん、で朝一で行ったんですよコストコね、はい、でいやこれそのままノートに持っていくのもありなのかなってちょっと思ったんですけど、う
ん、なんか受け入れてない市町村も結構あるって、
ね、そう結構あるし、やっぱ道も良くない し、だから僕らが行くことによって渋滞を巻き起こしたりとか、あと自衛隊車両が緊急車両じゃないから、うん、そのまあ、いろんなその野党の絡みとかに、ね、ならないから、だからそのサイレンなしウィーンとか行けないわけです。だからさらに渋滞するしとかあるし、だからいやここやめとこうかなと思って気分に僕もしたんですけど、うん、
ボランティアもね受け付けてないところもあるみたいなので ね、
まあ、寄付したくない人ふるさと納税とかもね一応ありますからね、うん、はい、あのそれで、まあ、どうせならっていう感じでね、まあ、いろいろ支援をしていただけるといいかなと思いますし、あとはなんだろうな、上場企業だとあのアステナホールディングスの、うん、はい、岩城社長は あっちが今本社なので、はい、だからいろいろあっちの状況をずっと Facebook で教えてくれたんですけど、うん、やっぱり結構、うん、まあ、物が足りないのもあるんですけど、やっぱりお金だよねっていう話も前されてて、うん、まあ、ずっと僕見てたんですけど、うん、そうですね、
支援というかボランティアですとか、あの実際の物資の支援っていうのは、まあ、それを受け入れ体制ができたら、ね、皆さん存分に働きかけをしていただければということですけれども、そうですね、まあ、あとは経済を、まあ、しっかり回していくっていうのは、ね、こういう時に投資をされている方ももちろん現地にもいらっしゃると思いますので、こう株価とかが後押しになったらいいのかなとも、ね、思いますけれども、なかなか、まあ、それも年明けから、ね、相場今日もかなり肝を冷やした、はい、という状況に。
昼間すごかったね、はい、昼間で朝方か、
そうですね、今日朝からちょっとどういう状況になるのかなという、まあ、不安になるような相場にもなってきましたけれども、その後少しね落ち着いてはいるようですけれども、 まあ、そのあたりも含めてまずは情報を、まあ、投資についても、うん、この番組などでねラジオ日経を聞いてしっかりと情報をこう得ること、それで安心をしながら進めていくというのも、あの日常生活をねこう円満に順調に送っていく上で大切なのかなと思います、うん、さあということでね、あの今日聞けていないというリスナーの方も現地の方いらっしゃるかもしれませんけれども、あの、ね、我々のこう心配の気持ち、ね、少しでも届いているといいなというふうに思います。また状況が落ち着きましたらこの番組を一緒に、ね、楽しんでいただけたら嬉しいです。さてということで、まあ、年明け1回目の放送です。あのお休みがなく今年は、
ね、
はい、
本当に1週間ですぐに
放送、はい、いつも通りの放送になっておりますけれども、うん、リスナーの皆さんは今日からお仕事という方も多いんでしょうか。あの28日はねもうお休みに入っている方多かったみたいで、うん、いつもよりもちょっとリアルタイムでご視聴いただいている方が多かったんですけれども、ね、今日はちょっとその分少ないような気がします、ね、
お仕事中かもしれないですね。
お仕事中かもしれません、はい、という方はあのいつも通りのアーカイブでお楽しみいただきたいと思います。さて、まあ、あの今週からというか今年から番組コーナーがね一つリニューアルになりまして、そのあたりも今週から皆さんお楽しみいただきたいです。 さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしております。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや真淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さん、真淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。第8回となった今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は3営業日続落して引けました。昨晩公表された FOMC 議事録では高水準の金利を当面維持することが確認され、アメリカ FRB の早期利下げ期待が後退、加えて直近発表のあった経済指標も弱めのものが多く、アメリカ経済のソフトランディングに対する警戒感が強まり、朝方から売り先行の展開となりました。また能登半島地震の影響も投資家心理の重しとなったようです。ただ下値では買い意欲も根強く、トピックスはプラスに転じ、最大で720円以上あった日経平均の下げ幅は引けにかけて175円超まで縮小しました。さあちょっと720円以上というね、下げは本当にドキッとしましたけれども、う
ん、まあ、戻しましたからね。
戻しましたね。ちょっとまあ一旦は安心という水準なんでしょうか。このあたり、経済指標少し少ない指標ではありますけれども、背景なども踏まえてお話をいただきます。はい、
そうですね、もう今日の流れっていろいろ、まあ、うん、心配事があって日経平均下がるんじゃないかっていうふうに思われて、実際まあ下げから始まったんですけど、非常に冷静に物事を見ていくと、やっぱりアメリカの影響を受けての下げだったかなというふうには認識をしています。つまりアメリカの方でまずアメリカ株が大きく下落したりとか、ハイテク企業も大きく下落していたりとか、あとは10年債がもう一度 4% を超えるような水準まで上がってきたことも大きな要因だったので、どちらかというと、まあ、日本株悲観論というよりはアメリカによるものが大きく、それによる下落が、まあ、今日のスタートだったかなというふうな認識をしています。で実際に、経済指標、まあ、出ているものが本当に少ないんですけれども、ISM 製造業の景気指数になりますが、こちらはまあ弱い数字が出ています。14ヶ月連続50を下回るような結果になってきていますけれども、中身を分解してより詳しく見ていくと、まあ、生産とか雇用のところは、上昇してきているので、生産が緩やかに回復して雇用が改善してきているということが確認できているので、このあと5日に発表する、まあ、雇用統計の、まあ、数字がどういう内容が出てくるのかというところが今の焦点になっているかなというふうに思っています。あとは先ほど、まあ、新井さんからもありましたけれども、まあ、FOMC の議事録で、まあ、改めて高い金利を、まあ、進めながらも、まあ、利下げは考えていきますよ、まあ、分かっている内容だったんですけれども、そういったことを受けて少し、まあ、アメリカ株が軟調だったということが今の状況ですかね。
はい、そうですね、日本株、いや一回本当に新井さん言ったのでヒヤッとしましたけれども、はい、まあ為替もだいぶ円安になりましたし、うん、まあもともと結構日本株買い注文も入ったのかなっていうのは、はい、もう年始から買うぞみたいなのがあったのかなとは思っていて、すごくなんかいいなと思ったんですけど、うん、まあ恒例ですけど、どうだろう、昼、今日すみません、僕はラジオ日経リアルで聞いてなかったんですけど、まあこの、毎年よくある話なんですけど、第8回の日に、出来高が、一番、できた銘柄はその年は非常に賑わうみたいな話を、何も20年ぐらい前のラジオ日経で、毎日言ってたよ、短波時代かな、毎日、まあ、毎年言ってたんですけど、1位はね、さてどこでしょう、まあ大型株だよね、基本はね。おお、本当に答えはね、NTT なんですね。
おお、じゃあもう完全にNISA。
そう、NISA、NISA の年やっていう、まあそういう話なんですよ。そうそうそうそう。うん、だからそういう年かなって思ったりして、NISA 来たかなみたいな。
みんな買いに行ってんの。
一応今日プラスだったね。0.44円、40銭高。
うん。
で、2位は東京電力なんですよ。これはまた今年来るのかみたいな、そういう話だったりとか。で、まあ、3位がダブルインバース で、4位が三菱 UFJ で。で、トヨタ。
トヨタ、そうですよね。
で、ソシオネクスで、まあ、ここはね、ちょっと、あの、半導体絡みで盛り上がっててっていうのと。
わかりやすい大型のところに入ってますね。
で、日産がさ、7位にあるもんね。日産、楽天とかね。うん。エネオスもそうだね、多分、配当狙いなの、
ね。そうですよね。面白いですね。
25位なんか多分、配当分くらい上がってんじゃねえかよ。うそうとかね。うん、
まあ、意外とじゃあ皆さん、
ね、うん、
あの買いに行ってたっていうことなんですね。
堅、
ね、
は
い、
まあ、実なところ、
ね、そう、出来高、まあ、上位でしたっていうことなんですけど、うんうん、だからあとはなんだろうね、うん、売買代金急増とかで見てみると、まあ、ちっちゃいのが入ってるんだけど、ああやっぱその震災関連かな、北陸電気工事とか、ね、まあまあまあその辺かな。であとは値上がり値下がりを軽く見てみましょうかね。値上がり1位は北陸電気工事で、まあまあそれはそうだろうなとか、うん、まあこれは震災関連と、あとは、船株がね入ってる、あとは、決算が早い網焼き亭なんかも、
ね、
入ったりとかね、
はい、
まあ、しますし、あとは造船、去年から結構造船ね、あとは今年も造船系が入っているというところで、この辺も、あとは自動車部品ですよね、マツダとか一光工業なんか入ってますし、まあ、意外とこの辺は今年は面白いかもなと。で、逆に値下がりの方を見てみますと、東亜とかね、去年にぎわった銘柄、ね、半導体が米国が下がったのもあるんですけど、やっぱりこのポジションチェンジといいますか、これが年始に来たということは、やっぱり結構、まあ、ここで追っかけてもいきなり売りに行くというのは、ちょっとまた戻って怖いかもしれないですけど、ちょっと象徴的な、値上がり値下がりランキングだったんじゃないかなって思ってるので。
ね、向こうのね、半導体関連が下げましたからね、年始に、ね。
そうです。まあ、年始はただの年始じゃねえかと思う人も
いる。利食いだと思うんですけど ね。
そうそうそう。
アメリカの動きに関しては。
うん、そう、まあ、年始じゃ、ただの1日の営業日じゃねえかっていう人いるかもしれないですけど、うん、でもまあ、意外とそれって今日の相場に現れてる可能性ってないわけじゃないよねって思いますので、頭に入れといていただけたらなと思いますと、うん、いうことで、あとは森内さんの指標部分ですかね。
そうですね、はい、ですね、日本の方ですかね、う
ん、はい、お願いします。
日本は意外と円安が進んで、結構皆さん災害とか起きると円高じゃないかっていうふうに予想されてた方多かったと思うんですが、実は円安に今推移してますと。例えばその東日本大震災の時、1ドル76円まで円高が進んだわけですけども、今回は141から143に進んだので、これに関してやっぱりアメリカのまず米国債の金利が 4% までもう一回上がったということと、あとは今年に入ってマイナス金利解除するだろうっていうところが今の状況を見て解除しづらいよねっていうことを、まあ、織り込んでこんな動きになっているということなんで、円安の動きも結構説明できちゃうんですよね。
そうですね、はい、それもあります。まあよくあるその保険会社が保険金払えねえから
う
んなみたいな、
ね、
あれは基本嘘っつったらいいけど、まあこの程度だと全然だし、東日本大震災レベルでもまだ米国の資産をその崩して
円を確保する必要じゃ
ないから、まあ、
ここ連想ですよね。で
も連想、まあ、意外とたくさん円持ってるからね、保険会社は特に、そうね、持ってる、政府とか持ってるから、まあ、最悪借りてきてもいいしね、持ってる現物もあるから、だからそれもできますし、まあ、あとは基本満期保有で持ってるのが多いから売れないっていうのも、まあ、基本最近はないかなと思うし、だからその円転論っていうのは陰謀論に近いなどうか思ってますけど、円転円安論か、
なので結構だから結局アメリカの金利であるとか日本の政策ということに基づいて為替も株も動いているので、結構ちゃんと冷静に物事を見る必要性があるのかなっていうふうに思った、年始でしたね、
やっぱ見てたからさ、俺この前の放送にニーサでみんな浮かれすぎなんだろうとか、米国高いから浮かれすぎだろうって言ってたのが、本当なんかね、天柱じゃないけどね、来ちゃったよね、
ということで、まぶちさんの資料で経済指標の、ね、スケジュールなども入れていただいておりますけれども、ね、はい、皆さんご参考にされてください、後ほどお時間ありましたら触れていただきます、ここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、ま、年末に一旦ショート入りましょうというポジションチェンジの話久々にありましたが、
みんなおいえっと思ったと思うんで、これ結構後から聞かれたんですよね、うん、なんでショートなんですかっていう、利益出てんじゃないですかと言われたんだけど、まあ、一旦ショートだったね、
ちょっと、ね、驚きました。あのしばらく、あの、まあ、日経平均買いのポジションをここで取りましょう、そしてここで取りましょうみたいな、あの買いの方のお話が続いていて、ショートは
何ヶ月、半年ぐらい、
そうですね、しかも1回1回が結構長いポジション取りだったじゃないですか、まあ、それで大成功だったんですけど、で、あの久しぶりにじゃあポジションは取り直しということで、ここでショートが来たかというね、リスナーの皆さんも結構あのコメントも湧いてましたよね。
湧いてましたね先週ね。まあ、でもちょっと相場ずっと見てるとやっぱちょっと行き過ぎ感とかやっぱありますからね、そのあたりをバスッとこう見極められたっていう。
いや、ただその、まあ、どんどんね、あの過熱感は確かにあったようにも思いますけれども、業績もいい、そして、あの、まあ、ニーサも始まるということで、まあ、これは上なんじゃないのと思いきや、一旦のショート、ここまた。
確かにね。
はい。どうなんでしょう、今日の午前中に利益確定したくなりそうな気も、
はい、この
あ
とどうしたらいいんだろう、土手売り、
ね、だいぶ取れた気もします、
結論は、はい、1月はそのままにしよう、
え、まだホールド、
多分1回踏み上げみたいな感じになると思うけど、今日の感じ見てると、はい、
なんかあの先週もまあこのポジションをここで土天売りショート取りましょうという話だったんですけど、あのまあ1ヶ月というスパンというのもおっしゃってましたし、でまあ1回10万円くらいはだから100円分くらいは指標あの行っちゃうかも、上にね行っちゃうかもしれないけれど1ヶ月見ましょうというお話でしたよね。
期間の話でいいかなと思ってるんですよね。
いや
なんかね嫌だよね、そのちょっとこういうのが当たるのね。だって先週も、いや、震災気をつけろよみたいな、天災気をつけろよみたいな話を言っててさ、
その、まあ、当たってて。能力あるんですか、
ちょっと。なんかね、その、この話をするとさ、なんかただ、なんか電波で電波飛ばしてんだろうみたいな、よくわかるんですけど、まあ話になるのかなとは思ってるんですけど、変な人だねっていう感じに、な評価になっちゃうから、なかなかこういう場では言えないんだけどね。まあ、だから意外とどうなんだろうね、その自分の中でまあボソッと気をつけなぐらいな話にまあしといたんですけど、だから実際まあ このぐらいしか言えなかったですけどね、でもまあ僕の感じだったらもうちょっと上の方だったんで、まあ外れてるんですよね、場所的にはね。いやだからそれなんかずっとなんかこういうのが当たり始めると体調がむちゃくちゃ悪いしみたいな、まあ、話でなんかね、
今の席にも通じてるのかな、
そうなんかねやばいなと思ってて、
命かけて、
そうだからこういうのは本当当たんなかったら気にしないのが一番いいんですよね。
でまあということで一旦はまあショートのポジションを皆さんね、
ホールド
ホールドということなんですけれども、まだ1ヶ月 OK ということで、まあ、
ね、
今月以内ということですね。
だからまあ、あとはまあ、大きな理由っていうか、まあ、その経済的に話すとやっぱりその一つはまあ浮かしすぎだよねっていう、まあ過熱感のポジションと、はい、あとはさっき山口さんの話でもあった通り、意外と、利下げまで時間かかっちゃうんじゃないっていうと、ミスリードの巻き戻しっていうのがありますよね。私あとはその主役が交代しているっていうのは確しているかもしれないって、今日ちょっと浮き彫りになっちゃったじゃん、ハイテクがちょっと高すぎるよって話も前してたし、ハイテクが実際まあもう本当僕は見極めショートだっていうまあ話をしてて、もう2年分ぐらいの成長を織り込んでしまったよねという話を増してたので、まあその主役が交代することによって、まあ、次の主役が何になるかって、まあ、意外とさっき見た自動車とかいろいろあったけど、まあ、内需でもいいんですけど、ただやっぱりハイテクは日経平均のやっぱり起用度がでかいので、そう考えると上値重いし、まあ、株式市場意外とトピックスは強いんだけど日経平均は弱いみたいなパターンもあるわけだし、まあ、そう考えるとなかなか厳しいなって思ってるんですね、このままずっと。まあ
なんだろう、ハイテクだけで引っ張ってきたという言い方で、ハイテク中心で引っ張ってきた相場がハイテクが横ばいになるっていうのは難しいと思うので、まあ、ショートと、言うと、なんか理論的にスッとね、落ちるかなと、踏み落ちるかなと思ったんですけどね。
うん、さあ、それでは、まあ、どうしましょう、年初ということで、資料など変化は、
そうですね、はい、まあ、この前のショートの。ですよって言ったらちゃんと日にち と、はい、金額を2ページかな書き入れましたっていうことなんですけど、うん、あとはまあ戦略としてはちょっと、まあなんだろうな、ちょっともやっとしてるんですけど、ちょっと1月はショートしてみて、であとはそこからちょっとまた動き見て考えたいなっていうのがあるので、なんか意外とずっと株式市場見てるけど全部うまくいかないんだよね、もうみんなが完全に信じられる綺麗なシナリオがあればいいんだけど、このシナリオがなければ意外とこういうそのうまくいかずに途中でこう横ばいになったり、落ちていったりっていうのがあるから、だからまあアベノミクスでいけみたいなのはいいかもしれないですけど、今それを支えて最高値をずっと取っていくような動きって意外とないかもしれないなと思ってるんですよ。だからやっぱりちょっと行き過ぎ注意っていうのをやりながら、まあ業績見て、でこの株価大丈夫だねっていうのはチェックしながら行くっていうのは今年だと思うんで、だからまあ年始からそこはちょっと綺麗に一回、まあ、頭に入れながらやると、実は2024年の相場もうまくいけるかもしれないよねというのがあるので、まあ、それも含めて、ね、このポジションという形かなと思ってますけどね、
うん、細かくチェックをしながら、まあ見ていった方がいいようなそういう試合の時って、やっぱりまあ1ヶ月長くても1ヶ月、今回のポジションのように1ヶ月、長くても1ヶ月とかそういう感じでポジション取りを考えていった方がいいんですか？
そう、いや基本はまあ、どっかで引きつけてポジション取るのが一番いいと思う、今年のボックスだから、だからそれがどこに来るか分かんないっていうのと、その間何もしないのはもったいないし、はい、だからまあちょっとポジション動かしてみようかなっていうような背景があったから、まあここはショートっていうのが、まあ、あるので、だからまあそうね、まあこの細かく動かしていくことになるかもしれないですけど、はい、基本はまあ、CFD は基本的に3ヶ月とか半年とか持つようなポジションで、まあ、利確していければいいかなと思ってるんですけどね。
はい、分かりました。さあそれではね、
半導体のじゃシリコンサイクルがこう、そこに打ちましたっていう話を、もう織り込み終わったっていう、
もうしようかその話、もう今しといた方がかっこいいよね一応先週アブネーズそろそろ2年分の成長もう株価に反映しとるぞって話をして、
で、
それでそう、マウスさんも決定させたりとかあるとかなかなかいいけどでもそれで年始の動き見てほらこれ終わったぞって言っといたらかっこいいかもしれない、このまま終了したら
いやいや
かっこいいよね、俺とマウスさんの天井だって言ったんだぜって言ってそのピュールってなったらめちゃめちゃかっこいいしこの番組の格も上がるよねみたいな話だと思うんだけど、だから僕はもう結構な
それぐらい難しいんですよね、半導体の
難しいよ、ね、だってさ結局もうこの話っていつもしてるけどあんまりラジオでしないんだけど、某日経証券のなんか名字で漢字の数が多い人いるじゃないですかでその人とかマジで僕も話何回もその機関投資家の時聞いたことあるけど、めちゃめちゃもう詳しいし、早いし、情報が、でもオタクってあれだけど、オタクじゃないとアナリストできないと思うから、もうまあそうだし、もともと中の人だし、超詳しいんですよ。すっげえ早いんですよ。もうちょっとの変化をもう全部掴んじゃうような人なんですよ。人っていうかまあ業界なんですよ。このアナリスト、半導体のアナリスト業界で。それを聞きながら、機関投資家がうろうろしてるわけだから、個人投資家が見て業績いいから買うみたいな話って、シリコンサイクルが伸びない限り、それって続かないのよ。で山谷が直近あったとしてもめちゃめちゃ売られてしまうから、山谷ない右肩上がりのシリコンサイクルじゃないと半導体の業績を見て買うっていうのが成功しないのよ。だから僕は半導体はこの投資家ははっきり言って絶対情報戦で勝てない一番のセクターだからやめとけと。だから結局ピークになる前にも売られてるんだもん、見えてる人売ってるのもバンバンなんかおかしいじゃないか、 PR 低いじゃないか、おかしいじゃないかっていう、その半導体おかしいじゃないか期っていうのがやっぱり1年か1年半とかある るんだよ、サイクルがこう戻るまでね、はい、だから それもあのサイクルが戻ってる時も業績悪くなってきて、で実はあの株価戻ってるってなって、さらにおかしいじゃないか期パート2があるわけですよ。
両方やってます
よね。そうおかしいじゃないか期パート2で、なんだおかしいだろうってショートしたら、めちゃめちゃこの上昇の初期でアドバンテストとかエレクトンでめちゃめちゃやられた、うまい個人投資家の方いる、お金持ってる投資家の方いるんですよ。だから半導体はちょっとあんまり戦わない方がいいんじゃないかな
っていう。去年もちょっと分かりやすかったっていうか、ね、戻ってきて株価も上がって需要も増えてって分かりやすかったけど、そんな年ばっかじゃないですからね。
おかしいじゃないか気が、あの、まあ、トアみたいなやつはね、おかしいじゃないか気も常におかしかったからずっと持っときゃいいんだみたいな話して、で今回みたいになったわけだからいいんだけど、まあここで天井宣言を、和内さんはちょっと別で俺はしとこうかな、とりあえず、まあまあどっかのタイミングでだったはずだから、まあ伸びきってるのは確かだし、まあそうね、どっかでごめんなさいって言うかもしれないけど、一旦天井宣言しといた方がいいかもしれない。
これはなかなか言いづらいコメントですよ。
そうすると次 の、はい、あの組み立てができるわけで、次その半導体の後お金がどこに行くんですかとか、でこれをだらだらしとくと意外とうーんってなるし、で完全に見えた時にギリギリのところで言うのが一番いいんだけど、なかなかこれ難しいからこの辺で言うとくか。でそうすると次どこのお金振るんですかっていうと、意外とこれが難しいんだよね、分析がね。だから今日の値上がり率上位の中に実は入ってる。
内需だよね。
内需だと、内需と、まあ海運、と、まあ造船は外需かなと思うけど、造船は今年はもういいと思うよ。
なるほど、
うん。あとは自動車外需、部品と自動車、僕がずっと見て一航工業が20位に入ってるからね、とか、だからこういうのも意外といいかもしれないと思うし、まあ東京鉄工とか入ってたりしますからね、はい。
造船がいいっていうのはどういう理由なんですか？
あ、造船はね、あれだよ、日本の造船業の復活だよ。あの、もう造船業って日本は昔すごくキャッシュを稼いでた、まあ伝統的なね、産業だったんだけど、まあそのコスト競争力で負けて円高になるしみたいな、あれだって韓国とか中国とかで作るようになってきたんだけど、最近の円安と、あとそのコスト削減と、あとはその会社の集約があって、その全然戦えるようになっちゃったんですよ。ハイエンドな船特にね。だからそれがすごく評価されて、日本造船伝説始まるみたいな。
いや、なるほどね。
まあ為替
この、
ね、
工場が誘致されてきて物運ばないといけないとか、そんなことも間接的に影響あるんですか？
そうですね、そっちはもう内航海運外航海運、まあ多分その多分24年問題も意外と内航海運プラスかもしれないなって僕は思ったりしてるんですよ。です、ね、はい。だからまあその船全般という意味では意外と一つのテーマかなとは思ってるし、造船はもう長いタームでやっぱり受注とかありますし、やっぱかなり合理化した後なので、だから僕はまあ期待したいなと。去年もなかなか紹介するタイミングがなくて、いいねいいねと思ったんですけど、まあ、今年も持つかなと思ってます、はい、
ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。 年からリニューアルしたしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは、馬淵さん、坂本さん、さらに番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ。株式投資の肝となるエッセンスや、今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りし、喋りまくります。喋りまくりますでした。喋りまくります。ということで、まあ、初回となる今回のテーマなんですが、2024年の大テーマ、MBO について喋りまくっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
やっぱり去年の末ぐらいから、うん、すごく加速してきたテーマがこの MBO だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、経営陣の方がこう株を買い取って、うんうん、で最終的に、非上場化するっていうこともあるので、うんうん、まあ、経営陣による株の買収と、これなんでこれがまず加速してるのかっていうのを、まあ、確認して、それがいいことかどうかのっていうのをちょっと坂本さんとも議論したいんですけど、でこれが実際にこう投資のこう目利きになる可能性もあるので、こういったところに注目して今年は見ていきましょうということになります。で背景としては、東証の市場改革もかなり効いていて、資本コストとか株価を意識した経営をやりなさいと、これに関する情報開示をしてくださいっていうお話が東証がまあ出しましたよね。それから株主との対話もどんどん進めてくださいとか、英文開示してくださいとか、いろんなこう要請が出て、これ結構上場してるのしんどいなとか、上場維持コスト高いなっていうところで、まあ資金が潤沢な会社がわざわざ上場してる必要性もないじゃないかっていうところで、エクイティファイナンスの必要性がない企業はもう非上場化しようみたいな動きの中で、 MBO っていうものが一部加速してるわけなんですよね。で実際にまあ事例として、まあ対象製薬ホールディングスとかベネッセとか、あとシダックス、それから製造業への人材を派遣するアウトソーシング、こんなところがね MBO をまあ発表しているということなんですが、これ自体ちょっと寂しい気はしますけれども、皆さんこう MBO をして株式市場からまあ非上場化していくっていう動きは今結構加速してますよね。
そうですね。これはMBO をする背景っていうのは条件というかパターンがあるんですよ。パターンの話は皆さん分かりやすいかなと思うんですけど、まずは儲かると思うからやるんですよ。
今の株価が、バイアウトして、
そうです。バイアウトするのもそうだし、まあ市場価格が低い、市場評価が低いですとあって、で、まあ、経営者低い低いと、言うわけですよ。言うんですけど、
高い値段で売り抜ける
から、売り抜ける、そうそう、
1点目ですよね。
そうです。もう一個は潜るっていうのがあって、まあ、ちょっと投資したいから潜りたいねっていうのがあるんで、
もう一回上場を目指すみたいなケースですよね。積極的にお金を使って投資すると業績が悪化しちゃって、それで上場してる時に公開してると、まあ、皆さんから批判されちゃうんで、一旦ちょっと非上場化して潜るっていうお話、
潜る。
ありがとうございます。すみません。この潜るはね、そうだから結構新興企業とかよくやりますよね。そのある程度業績が出てるけど、これから成長したいと、で次の柱を立てるためにお金を突っ込みたいと、いうのがあるわけです、でそうすると収益が急に悪くなるから、個人投資家はもっとこの株は成長すると思って買ったのに、数年も待てんわとなるわけですよ、でこれは結構その低迷の要因になってる会社もあるんですけど、まあ、これを、結構な規模の、まあ、プライムに上場しているのは、まあ、1000億とか、2000億とか、の時価総額がついているかところをやろうとすると、やっぱりそのステークホルダーの説明がめんどくさいよねという話もあるし、まあ、一気にやろうというのがあって、この潜るために使うと、収益が潜るから使うと、
再上場を前提とした潜りですね。
あとはもうなんか、アウトソーシングみたいなちょっと事件がやっぱりあるよねと、いうところで、もう一回市場にしちゃおうみたいな、のとかも、まあ、たまにあるしと、いうことなんですけど、まあ、まあ、TOB もそうですけど、儲かる瞬間にこの退場するっていうのは意外と多いね。儲かるのが見えてきたから退場するというのは意外と多いですね。立て直した方が多分価値が高くなるからね。
儲かるっていうのは株価で利ざやが取れるみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。
その辺もあるかなと思います。
再上場してこないケースもあるんですよね、もう。
昔に、その、まあ、いなくなった退場、退場じゃないや、MBO して戻ってきてないのって、でかい会社って、カルチャーコンビニエンスクラブ。
ああ、CCC。
はい。かなり、成り物入りで MBO した気がするんですけど、とか、まあ、
その後やっぱり。自由化ですよね。
そうです。まあ、ちょっとね、その、環境が変わってしまったっていうのはやっぱりあるんで、事業環境がね。
でやっぱこうした時ってあの経営者がもちろん儲かるわけなんですが、はいはい、それを、まあ、事前に察知して個人が買っておくことによって儲かるってことがあるので、なかなか難しいんですけど、
これ当てるの難しいけどね。
そうですね。
でもなんかアウトソーシングみたいな、意外となんかちょっと事件っぽい、事故っぽいのでちょっと下がってたんで、まあ、どうせ戻るだろうって買ったら、おお MBO しました、ししたありがとうございますみたいなのはいいかなと思うし、あと昔オリンパスみたいなやつ、まあ、ああいうのも、まあ、MBO じゃないですけど、まあ、ちょっと株価がめちゃくちゃ下がって、戻ってくるっていうのもあるしっていう、
で、まあ、よくこういったもののこう話題としてスクリーニングでちょっと絞りましょうみたいな感じ、まあ、儲かってるってことが前提なんで、ネットキャッシュがプラスであるとか、3期連続で営業黒字が続いているとか、結構大規模な企業の方がいいので、時価総額が1000億円以上とかでスクリーニングすると、まあ、いろいろこう銘柄が出てきて、いろいろ想像を、まあ、巡らすことができるので楽しいですよっていうお話。
マモチさん、なんかこれ行きそうなやつがあるんですか、なんか自分でスクリーニングして。
で私はどっちかって親子上場の
方が分かりやすいね、
予想しやすいかなと思ってますね。どっから来るか分かんないボールなんですけど、親子上場だったら解消の方に向かうとか、政策保有株の解消っていうのは結構見えやすいかなと思う。
そうそう、名前がついてるやつもあるもんね、セコもふにゃふにゃとかね、
なので、まあ、そういうのでちょっとぜひ皆さんもね、今年、まあ、これって結構その政策保有株に切り込むとか、親子上場を廃止って、日本の本丸に切り込むような動きじゃないですか、なあなあとか、なれ合いとか、そういった、まあ、忖度の文化に対する切り込みなんで、結構ここも海外投資家が評価してるのかなと思ってるので、そういう意味で結構大事なテーマかなと思って、今年このトップに持ってきました、
だから分かりやすいやつからいけないんじゃない。だからセコムは結局ね、上場廃止になってるからね、子会社は。あとはなんだろうね、製薬会社もあるのかな、なんか中外とか、まあ、いや中外買うのは大変か、こんだけの時価総額になっちゃうともう9兆ぐらいあるから、やっぱり親会社でかいと言えても買えなかったりと、まあ、これはもう普通に持った方がいいよねっていうのになっちゃったりとか、まあ、するかもしれないし、
コメントで、三菱ふにゃふにゃ、三井ふにゃふにゃ、住友ふにゃふにゃ、
いっぱいありますからね。
あるよね。
日立なんかは潔いですね。
日立はまあ潔いですね、はい、
そういう動きね、ちょっと注目していきたいと思ってます。
そうですね、
はい、ということで新たな視点でね、見ていく方法を教えていただきました、ということで今日からリニューアルというね、こちらのコーナーですけれども、まあいろんなスタイルを模索しながら進んでいくことになるかもしれませんけれども、まあ、基本的にはねこういったニュースをピックアップしてお二人に解説、
深掘りしてね、
は
い、そこの
意味合いとかね、面白いところ深掘りできたらいいなと思ってます、ね、
ニュースって意外と知らない言葉をこう聞き流してしまって、そこから次にそのワードが出てくるのって半年後とかだったりすると、なんかあんまりね、知らない、深く知らないまま流してしまっているもの多いかと思うんですけれども、はい、そういったところをねここでお二人から教えていただきたい。
来週何にしようかね、来週俺が持ってくるか、じゃあみんなもう去年からずっと言ってるんだけど、累進配当に騙されるなって感じでしょうか。
やりましょう、やりましょう。
それおもろいよね、
以前もちょっと盛り上がりましたよね、その話題で。
絶対累進配当みんな騙されるから本当気をつけてほしい。
NISA はね、皆さん、
NISA もあるし、ね、そうそう、これは実は闇深いからさ、
しっかり勉強しましょう、
そうしよう、そうしよう、
はい、ということで来年のテーマ、来週のテーマも決まりました。ところで、はい、皆さんもそういったね、関連のコメントをいただけるように、はい、ご準備よろしくお願いいたします、さあということでここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。次回もお楽しみに。 さて今日はですね、2024年最初の放送ということで、ここでちょっとブレイクタイムということで、坂本さん、馬淵さんの今年の目標テーマ相場見通しを漢字一文字で書いていただこうかなと思います。さあみんなでね、ホワイトボード初めてじゃないですか、この番組でホワイトボードが登場するの。はい、あの書いていきたいと思います。ではやってみましょう。もう決まってますか。
うん、ね、これさ、はい、だいたい年末にやるとさ、はい、ばらけるよね。
確かにね。
この、まあ、字はとかあるんだけど、まあ、絶対ないのは、なんか、超悲観した字にはさ、今年の一時ってならないんだけど、うん、でも、うん、人によってはすごいさ、その株とかでやられたりとかさ、はい、もう私生活嫌なことあったら、もう欲しいでしょうとか書く人絶対いると思うんだけどさ、なんか年始って意外と何でも書けるよね。前向きな感じでいいよね。
希望も含めてね。
あれはやっぱりなんか振り返りじゃなくて、あの頭出しでやってほしいですよね。
だからね、確かに、あの上半期下半期とかだと結構難しかったりしますよね。はい、それでは馬淵さんも書き終えられておりますね。
はい、
はい、私も書きました。坂本さんは今書いて書かれております。
はい、先生を待ちましょう。
はい、行きましょう。
さあそれでは、はい、みんなどうしましょう。一人一人行けばいいのかな。
全員でいいんじゃない、はい、せーのでいいんじゃない。
せーのでその後喋る。せーの、
はい、
どん。
はい、
はい、では坂本さん何の文字でしょうか。
これはもう希望の棒ですね。
はい、馬淵さんは
穏やかの音。
はい、私はあ、伸びるという字ですね。
いいね。じゃあ新井さんから。
はい、では私から、まあ、どういう理由でかと言いますと、まあ、あの株価、ね、企業の業績も伸びて、うんうん、日経平均とかもこう伸びていけばいいなという気持ちと、あとは個人的にはですね、仕事は背筋を伸ばして、あとはちゃんとストレッチなどもして体も伸ばして健康に、そして適度に羽も伸ばして過ごしたいなという気持ちだ、うん、なのと、あとですね、あの年始に初詣に行こうと思いまして、ジーンズを履いて妹と一緒に家を出ましたら、うん、ちょっとお尻のところがって言われて、なんだろうなと思ったら、ジーパンが破れまして、ちょっとこの秋から美味しいもの食べ過ぎたかな、ちょっと増量にですね、あの結構しっかりした生地のデニムのパンツがですね、耐えきれずにどっかにピッてなっちゃうの
か、避けてなったんだろうそれは。
はい、だとでもパンパンに履いてたからピッていうのでもあの弾けてしまったのか、破れておりまして、はい、ですので、あの今年はまずは伸びるズボンを買いたいな
だから伸びるんだいやおもろいなそれ、
はい、その5つの意味を込めて伸びるという字にいたしました。はい、ありがとうございます。では続いて馬淵さんいきましょうか。あ、
そうです、私はその穏やかな音なんですけど、は
い、いい
ですね、
馬淵さんらしい綺麗なそうだもんね。
でもなんか結局でもこの番組でお伝えする通り、うん、日経平均もアメリカの見通しも、うん、結構そのと期待値 PR と EPS の掛け算でほぼほぼやっぱり当たってましたし、うん、今年も多分そうなると思っているので、うん、結構それを抑えておくと穏やかに相場はやっぱり1年通して見れるかなと思っているので、まず相場に関してはちゃんとそういった基準を持つことによって穏やかに過ごせるのかなというところと、あとまあ私は反省としてあんまりこう自分は穏やかにちょっと仕事ができてなかったので、今年はちょっと穏やかに
忙しすぎるってことそれ
なんかで、なのでちょっと大事なもの、うん、大事な人、うん、そういったものを改めてちょっと考えて、うん、穏やかに生きていきたいなっていう思いを込めて思うんです。
穏やかに見えるけどな
苦戦はしなかったので去年まで
、はい、さあそれでは先生、はい、坂本さん、いや
もう先生じゃなくて僕はもうボーボーですよね、はい、これはもう何っていうと、まあ、皆さん、まあ、基本的にその願うとか望むとかで、うん、なんかまあそういう意味で取るかなと思うんですけど、これって大体さ漢字ってさ1番の意味2番の意味3番の意味ってあるじゃないですか、うんうん、でその今は2番の意味 で1番はこれ遠方を見渡すっていう意味なんですよ。で
望む、
ね、そう望む、そうで、なんでこれかというと、うん、今年って意外とその近い、去年は馬淵さんと一緒に近いものを見たら意外と当たったじゃないですか、うん、もうちょっと先見ないといけないんじゃねえかなっていう相場が来てて、うん、で多分分岐点になることがまあたくさんあるじゃないですか。例えばアメリカの大統領選もそうだし、うんうん、まあ、いろんなものがその分岐している部分に
多分位置しているので、ちょっとその近くだけの予想じゃ外すかもしれないなと思っていて、うんうんうん、ちょっとなんか年始からちょっとショートしましょうとかであがいてたりするんですよね。だから意外となんかそういう年かなと思ったりしてますけどね。でこれ3番目の意味はね、実はね、人々に期待されることとか良い評判みたいな話で、まあ去年あれだけ当てて今年も当てればもっと僕の評判も上がるかなっていう、まあそんな話
しようかなと思って
。全然そんなことやる、マジ人気ないからね俺、本当に俺多分株式評論家だから一番人気ないんじゃない、本当に。いやそう思うわ。
いや気づいてないだけじゃない。
いやそれはね、本当に。まあでもね、ガチなね、そのファンローリングさんとかのガチなイベントだとまあ責任になるけど、普通のとか別にそんなでもないからね、だから意外と、うん、だから なんだろうなと思うけど、まあ、うん、それが評価だろうと思ってるけど、もうちょっとこの辺上げていくかなと。
さらに上をね、
いや意識が高い、
ね、いい評価あるから届いてほしい。
もともと周りいっぱい私が届いてますけど、ね、
でも一文字じゃなければもう現状維持なんですよ。もうそれも僕の中で決まってて、もう毎年もうあの現状維持しかもうないんですよ。
現状維持難しいですからね。
だって番組が終わるからね、終わると仕事なくなるから、次のもう新しく立てないと現状維持できないから、うん、この仕事は。だから常に現状維持なんですけどね、うん、はい。
はい、ということで、3人の今年の文字、私は伸びるという字、馬淵さんは穏やかの恩、はい、坂本さんは、ね、希望の棒、はい、ということです。さて、リスナーの皆さんもね、ぜひ今年の一文字、はい、コメントでいただきたいと思います。この後のコーナーでもね、あの YouTube タイムでも読ませていただきたいなと思います。もうすでに和平の和というふうに書いてくださっている方いらっしゃる。
うまくけるな。
いいですね。
テレとも違うけど、まあ、和星さんのとありえ
る。いいですね、そういうこと。はい、ということでこの後もたくさん書き込んでいただければと思います。さあ、ということで、まあ、注目銘柄のコーナーはこの後ね、うん、はい、あの、お届けしますので、今回は初回、あの、新年1回目ということで、こういったブレイクタイム設けさせていただきました。さて、時刻は午後5時17分を回っています。しゃべくり、カブカブ。この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで新年1回目の放送もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ、そしていつもお送りしている、個別銘柄のお話、 YouTube タイムでいただくんですが、その前にちょっと駆け足ではありますが、お二人からのこう注目セクターについてポイントを教えていただきたいと思います。
でも機械株で、
はい、機械株、馬淵さんは。
私は物流関連で、
はい、坂本さんからは機械株、馬淵さんからは物流関連の銘柄のお話、この後の YouTube タイムで、いただきたいと思います。ということで新年1回目の放送もたくさんの皆さんにお付き合いいただきました、ね、ありがとうございました。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。